おはようございます。ニューホープ横浜で牧師をしております瀬野和也です。今日も皆さんとご一緒に御言葉を分かち合いたいと思います。今日ご一緒に皆さんと味わう箇所は詩編の88編です。この詩編の88編は全ての詩編の中でも最も悲痛な詩編として知られています。
詩編88編1節から18節。歌、コラの子たちの賛歌、指揮者のため、マハラテ・レアの手の調べに合わせて、エズラフ人、ヘマンのマスキール。主、私の救いの神、私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。私の祈りがあなたの御前に届きますように。どうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。
詩編の中では多くの人物がその痛み悲しみを歌い出すも、でもその最後にはその暗闇から一筋の光が見えてきて終わります。しかしこの詩編の88編は最後に至っても暗いままで終わります。18節には、あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました、私の知人たちは暗いところにいます、と書かれています。愛する人、友から離れ孤独に苛まれる姿がそこにあります。最後まで光が見えない、救いの手が見えないと感じているのです。そして15節を見ると、この詩人は彼の若い頃から長きにわたってこのような暗闇の中にあったことがわかります。僕たちの誰もが痛み悲しみ孤独を感じることがあるでしょう。僕もつい最近そのような孤独痛みを感じることがありました。頭の中がそのことでいっぱいになっていた時に、この詩編を僕は読みました。この詩人がこう書いてあることに気づきました。9節、私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。この詩人は想像を絶するような孤独や痛みの中にいたにもかかわらず、それでも日ごとに、つまり毎日毎日、神様を呼び求め、そして神様に向かって両手を挙げていました。もし長きにわたってなぜと思えるような苦しみだったり悲しみだったり、そのような中を皆さんが通っていたらどう思うでしょうか。ヨブ記に出てくるヨブの妻は、そのような中にいたヨブを見て、それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさい、とヨブの2章9節で言っています。小さなことでも文句を言ってしまうような僕たちですから、このような暗闇の中に置かれたとしたら、きっとヨブの妻と同じようなことを思ってしまうかもしれません。この詩編を読んだ時に、痛みの中にいた僕はどうしたらこの詩人のように、たとえ暗闇の中であったとしても神様を呼び求めて、そしてその両手を挙げることができるのかということを葛藤していました。牧師でもそう思うことがあります。同じ日のことですが、僕の友人であるローレン・ホリーさんという方が OMGオーマイガードという曲をですね、出したと聞いて、それを自分の携帯にダウンロードして聴きながら出かけることにしました。とても素晴らしい曲なんですけれども、その歌詞の一部を聞いた時にハッとさせられたことがありました。そこには、辛いことあるのは否定できない、当たり前だよ、大丈夫、愛されて生かされてるって忘れないように、いつもあなたの名を呼んで誰よりも先に頼るよ、という歌詞がありました。この歌詞の特に、愛され生かされているって忘れないように、それを聞いた時に、 たとえ自分は暗闇の中にいると感じたとしても、でも今日神様に自分は生かされ愛されているんだということにとても励まされました。今日僕の内側にあるこの鼓動は、神様が絶え間なく送ってくださっている神様からの恵みであることに気づきました。そう思うと神様は本当に絶え間なく僕たちに恵みを送り続けてくださっているのです。なんと忠実な方なのだろうと思わされました。この鼓動もこの手も神様が与えてくださっている恵みなのだ。その方の御業を今日も味わい、自分は賛美することができるのだと思った時に、僕の中にあった暗闇の中に光が差し込んできました。この詩篇を書いた詩人も暗闇の中にいましたが、神様がおられることを知っておられました。その方を呼び求めることを決して彼はやめることがありませんでした。今日皆様がどのような中にいて、もしかしたら皆様の中には痛み苦しみの中を通っておられる方がいるかもしれません。なぜそのようなところを通っているのか僕にも分かりませんけれども、分かることは、今日も皆さんは神様の御手の中におられて、そして生かされ愛されています。今日皆さんがそのことを忘れることのないように祈ります。生かされて愛されている喜び、恵みを感じながら、この天と地を作られた神様を褒めたたえることができるように、その恵みに預かることができるように、喜びにあふれるように、そのように祈ります。皆さんの一日にそのような祝福が豊かにあふれますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。